FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。朝夕は少し涼しくなったかなという感じもしますが、やはりまだ暑い日差しが続いております。皆さんはお元気でしょうか。今年の夏はとにかく暑さがすごかった。何日も何日も猛暑のような日が続いたということと、それともう一つ、今年の夏は嵐が多かったやないかというは、まあいわゆる台風とかですね、あるいは水害とか、そういう自然の災害っていうのが非常に多かったなっていう。まだ今からも新しい台風生まれてきてるようなことも聞きますし、油断はならないわけですけれど、そんなことを感じていて、さて西宮っていうのはなんか今まで阪神大震災は別として、あんまりこう災害とは縁が薄いといいますか、あんまりこう災害に見舞われることっていうのは少ない地域、まあこれは阪神間全体といいますか、近畿地区全体といいますか、そういう感じのところに住んでいさせてもらってるなというふうに思ってたんですが、あの計らんや、この今年は大変なことが続きました。そして西宮に自然の災害というのは過去にどれほどあったのかな、ちょっと我々歴史と文化を探る番組としては知っといてもええのとちゃうかなというふうに思いまして、そういうことになると市役所へ行ってやっぱり調べんとと思いますし、特別その災害だけを担当している部署っていうのはないと思いますけれども、むしろ逆にそういう西宮が災害を受けた歴史を歴史の記録としてまとめたり、あるいは編纂したりしてらっしゃるところっていうのはあるじゃないか。それはいつもいつもお世話になっている西宮市役所の情報公開課歴史資料チームへ行けば、ひょっとしたらそういうことは整理をしていらっしゃるかもわからんなと思ってやってまいりました。今日は歴史資料チームの豊田さんにお話を聞いてみようと思ってます。豊田さん、こんにちは。
こんにちは。
変なテーマでやってきましたけれどあまり嬉しくないことですが、西宮が災害に見舞われたことっていうのは歴史上どんなんでしょうねと言うて電話でお願いをしておきましたが、はいはい、どんなでしたか。西宮は災害たくさんあった町なんでしょうか。
そうですね、それなりにあったと思うんですけども、はいはい、地震でとかいうのはね、そんなにたくさんなかったんですが、
地震はやっぱり阪神大震災がね、うん、一番大きかったでしょうね。
あとはやっぱり水害と土砂崩れっていうのは結構、はい、やってますか。ありますね、はい、
まあ、阪神淡路大震災のあの大災害についてはもうほとんど全部の市民が被害を受けたでしょうし、うん、まだ記憶にも、まあ、20年そこらのことですからあると思います、はい、うん、それ以外そのもっと前とかですね、うん、おっしゃったように水害とか土砂崩れとか、うん、そういうものって割り方は西宮にあったんかなというふうに思って、ね、今パッとあったんですよって言われたら、うん、と思うんですけど、はい、どんな風でしょうか。
小さいものを含めたら毎年あったみたいな感じですね。
うん、水害っていうと、うん、いろいろあると思うんですけど、
はいはい、
例えば大雨で川があふれる、
うんうんうん、
でそのご近所とかその下流の方は水に浸か、家が浸かっちゃう、うんうん、あるいは田畑が浸かるっていうようなことがありますね、うんうん、
はい、
それと水で言えば堤防決壊ですか、
はいはい、
そういうのはやっぱり歴史の中には残ってあるでしょうね。
そうですね、うん、
海から水が押し寄せるっていうのは、はい、津波とか高潮とか、はいはい、そういうのはどうなんでしょうか。
高潮の被害はね結構たくさんあるんですよ。
あ、西宮も、はい、あ、そうですか、はい、これはやっぱりそこに住む市民としてそういう歴史の中で、うん、あのどれぐらいの程度の被害があったのかということを知っておくのはこれ大事なことで、ね、油断はならんぞという気にならないといけないと思いますんで ね、今日はその辺をちょっと聞かせていただこうと思ってます、はい。豊田さんのこれは知らしとかなあかんと思うようなことっていったらどのあたりでしょうね。
そうですね、やっぱりあの昭和9年の室戸台風とか、はい、その翌年昭和10年の梅雨前線とかによる災害、
はあ、これは台風じゃなく
台風じゃなくて
室戸台風というのは昭和9年に来たんですか。です、ね、昭和9年の夏ですか、やっぱり
9月の終わりですね。
ああ、それぐらいの時
に、お彼岸ぐらいの時です、ね、
その時も町中水に浸かったりしたんですか。
そうですね、浸水があったりとか、あの死者も出てますし、
何人ぐらい
亡くなられたのは25人で出てますね。おー、そうですか。
で床上浸水とか、
そうですね、床上浸水が2930で床下が2300ですので、そこそこありますね。
すごいですね、そんなにたくさん浸水して、うん、亡くなられた方もそんなにいてという。そうですね、でその翌年に今度は台風ですか。
いや、あの梅雨前線と前線性の大雨ということで、はあ、3回6月の末、7月の初め、8月の最初ということで、
も梅雨から夏にかけてずっと、
はい、梅雨末期ということでしょうかね。もう3回も来て
ますね。昭和10年に夏に3回スイカがあったと、
はい、そうですね。だから市街地っていうか、あの、今の中央商店街あたりも水浸しで、3回も水浸しで、
それ原因は何なんですか。3回別々なんでしょうね。
それぞれ別なんですけど、大雨っていうことになりますね。
大雨、
はい、
何日間も降り続いたとかですか。
いや、もう1日か2日程度ですね。
そんな大雨もあったんですか、
うん、そうなんですよ。
一番早いのが
6月の29日ですね。
ははは
これはね、ものすごい雨が降ったのでね、はい、紅葉のところ、大池が
大池あります、今もあります、はい、しま紅葉園小学校が建っているところ、
そうそう、あそこが決壊してしまいましてね、
あの堤防決壊し、
うん、それでもじゃーっともう、あの広田神社のあたりからじゃーっと水が流れてきちゃって、
あ、ちょっと一段高いところに池がありますので、はいはいはいはい、そこの堤防が長い堤防ですよ、はいはいはい、あれが決壊したら六軒広田、
うんうん、
あの辺全部、
もう全部、それからもずっと水が流れてきて、市街地の方っていうか、あの阪神の南の方までずっと流れてきちゃって浸水したっていう。
そうですか、はい、その時の被害はどんな風でしたんでしょうか。
死者っていうのはあのそんなにたくさん、うん、あのまあ、5名の方亡くなられてはいるんですけども、
5名も亡くなられて、
はいはい、あとはあの床上の浸水が3000で、
3000個床上浸水、
はい、はい、床下が5000戸ですね。
いや、1万ほどの家が水に浸かったわけですね。
うん、そうですね、田畑の浸水もひどかった、100兆部ほどということで、
そうか、あの辺は田園地帯、ね、畑ばっかりのとこでしたから、はい、みんなやられたんでしょうね、うん、
やられましたね。
はあ、あの下流には市立西宮高校があるあたり、うんうん、広田神社のあたり、
うんうん、
新池っていう池もありますけれど、うんうん、あれなんかは大丈夫やったのかな。
新池はちょっと危なかったんですけどね、その6月では大丈夫だったんですけど、8月でやられちゃいましたね。
8月にも、うん、8月に2回目が来て、
そう、あ、3回目です
ね、あ、3回目が来て、うん、その時には新池もやられた、
やられちゃいましたね。
うわ、
もうその時だから、要するにあの今の新池まんまんと水たたいてますけど、はい、あれが空っぽになっちゃったんです
よ。空っぽになっちゃった、
紅葉も空っぽになっちゃったので、
紅葉園の池も、うん、一西のとこ広田の池も、うん、あの大きな池が空っぽになる、はい、ということはそれだけの水が町に流れたっていうことですね。へ、当然それはまあ雨が続いたり大雨が来たということが原因で水が増えたということですから、
うんうん、そうですね、
川を流れる水も増えてるわけ で、
そ、 うです、ね、
それがまず ね、町へ来てるわけです。それは昭和10年の6月7月8月と3回、はい、
そう、3回も来ましたね。うわ、もうあの復旧する間もなく、あの 来ちゃいましたので、散々っていうことでね。
なるほどね、はい、それは豊田さん、僕が来るので写真を用意しておいていただいて、はいはい、あちこち写真集がいっぱいあるんですけれど、
は
い、
そうですね、
どれを見ても
そうなんです、
もう街中といいますか、
はい、街中も
景色がわからない、
わからないですね、どこが何の場所なのかってわかんないくらい水浸しで池ばっかりっていう感じで、
広田神社参道付近というのが海岸みたいに見えます。
そうですね、
海岸の松林の中を波が流れて、そうそうそう、
なんか河川敷みたいな感じがありますよ ね、 ね、
そんな感じですね、はい、これは堤防、どこの堤防でしょうね。
これはね、大池かな。
大池の堤防から下を見てるところですけど、はい、もうそれはもう池が池なんていうもんじゃなくて、
うん、
もうただただ水がたくさん下へ向いて流れてる、はい、谷合へ向けて流れてるっていう風な様子が映ってますし、
そうですね、でかといえば
川が大きくえぐられて堤防がなくなっちゃってる、
うん、そうですね、
はあ、
であとはもうあのこれ市役所の
市役所前まで来てるわけですけど、
ですけども、うん、今の市役所前線のところに船が浮かんでるという、
は
い、
あ、ほんでほんで、これ船、これどこやろうと思ったら市役所前で船が浮かんでる、
そうですね、
みんな船でないと動けなかったということですね。
あ、あとは
電車、路面電車がタラップまで水に浸かっちゃって、
はい、
人が横を歩いてるんですけど腰まで水に浸かって、
はい、
国道を歩いてるっていう姿です ね、 ですね、商店街 も、 もう軒先まで水浸しという感じですね、
うん、そうですね、
あ、すごいな、みんな歩いてる人 も、 もう本当に胸まで水に浸かって歩いてるような感じじゃないですか。
そうですね、うわ、
これが昭和10年6、7、8月の大水害、はい、何か面白いものを手に持っていらっしゃる、はい、これ何でしょうか。
それがね、はい、もう3回もあの水害にあったので、はい、まあ、その度にいろんな方からね、はい、あのお見舞いをいただいたんだけれども、
う
ん、ということで、でそのお見舞いに関して、あのすいません、ありがとうございますっていうんで、あのお礼状、
あ、
お見舞
いをいただきましてありがとうございました、はい、我々元気ですよというふうな手紙をはがきに作って、
はい、
あ、これ写真まで入ってる、これ街中を商店街を船で皆さん動いてらっしゃるところを、
そうですね、
写真撮ってそれを入れてらっしゃるんですか、
はい
はあ、昭和10年でこういうことをする人はいたんです
か。そうですね、
まあ、お礼状も出すこともあれですけども、
うん、
こういう写真まで入れて、
うん、
災害の模様を皆さんに知ってもらおう、困難でしたということですね。
そうですね、いろいろご心配かけましたけど、
なんか面白いこと書いてあります
ね、 そうなんですね。結局あの
ありがとうございました。
そう、仏の顔も二度三度、こう水に好かれたらたまりませんという書き出しなんですけれどもね。
本当ですね、
はい、これ危ないと思ったんだけれども、もう嫌おうなしの水攻め で、
です、ね、
で2回目はもう腰までだったのが今度胸までやってきたとか、
ははは
で前後3回の濁水の洗礼に水はもうゴリゴリ、
なる
ほど、はい、酒の都は全く水の都となっちゃいました
と。あ、うまいこと言いますな、はい、
で明日の天気は曇り騒動、曇りのち雨模様は、皆さんもう水の来ないようにそこらの神様に拝んでくださいなという、
なるほど、ね、
そういうふうに書かれてますね。
ユーモアを交えながら皆さんに感謝の気持ちを、ね、
はい、
届けてあるわけですな。三度水害お見舞いをしゃすと書いてあります、
はいはい、
本当に心がこもった、まあ、お見舞いをいただいてそれでそれに対して、ね、いやいや、こんなんでしたんや、皆さん気をつけましょうなということでお礼状を出さなったんですな。
そうです
ね、はい、西宮にお住まいの浅田さんという方、なかなか、いいことなさったと思います、はあ、そうですか、
はい、
それから他の災害というとどのようになりますか。
そうですね、戦前はまだちょっと少しずつあったんですけども、うん、戦後になってやっぱり一番大きかったのがジェーン台風かと思うん
です、ね、これ名前聞きますね、ジェーン台風は大きかったでーってよく聞きます、はい、あれ昭和
25年の9月3日で、もうそろそろね、
秋が深まってこようとする時ですな、
はい、はい、そうですね、
この時は台風に名前がついてたんですな、はい、
そうですね、
今年なんかは何号何号と言いまして、
そうです、ね、
21号が来るやら言うてますけども、うん、
はい、
その年は昭和25年はそういう灰からの名前がついてたんですな。
そうですね、そういうのも流行ってたんかもしれませんね、
はあ、でこの台風はジェーンと言われたわけですね、
うん、そうです
ね、でこの台風が悪いことしたわけですか。
そうですね、やっぱりの室戸台風、さっき被害ひどかったって言ったんですけども、だいたい進路は同じだった
んで、どっからどう進んだんでしょう。
高知県の東部くらいからその北にずっと
上がってきて、四国を横断して上がってきた、
はい、そうですね。で、淡路島のところを通過して、
はい、淡路島を通った、
はい、で、それから神戸の中から中ほどを通ってから西宮、尼崎の北を通ってくる、うん、そういうルートだったみたいなんですけれども、
神戸の真ん中辺から右向いて東へ向いて西宮と尼崎のやや北側を通っていた、これはもうまともにやられたんですな。
そうですね。
どんな被害やったですか。
雨自体はそんなにたくさんではなかったんですけども、うんうんうん、高潮がなんせ気圧が低かったのでひどかったみたいで、堤防を越しちゃったんですね、海の水が。でもバーッと流れ込んできてしまって、
へ、はい、海の膨張堤防
越しちゃったっていうか、まあ、もう
海水が越えてきた、
越えちゃったっていうか、まあ、ぶっ壊していったという感じなんですけども、
その工事その時はどれぐらいの高さやったんだと思いますね。
そうですね、
相当高いもんではあったんでしょうけど、
そうですね、3メーターぐらいじゃないかと思うんです、ね、
それを軽く越えてしまって、
はい、ね、
西宮へ来た。
はい、
これも写真がありましたけど、はい、あれですね、これ海の堤防って防潮堤って壊れるんですね。
壊れるんですよね。
あそこ水が越えて壊していくんですね。
そうですね。
すごいな。
いとも簡単にゴロゴロゴロゴロっていう
長い幅にわたって何百メートルというような大きな堤防が崩れてしまってる。
そうですね。
いや、跡形もなくなってますね。向こう山が綺麗に見えてますもんね。四国側の上流へ海が船が流って上がってきた、
はい、
橋の下までもう大きな漁船みたいなのが上がってきてますし、
ね、そうですね、
港なんかもそうですね、いっぱい船が、
そうですね、
堤防上がって、
そうですね、
これ大きな船ですやん。
そうですよね、
こんな大きな船が何百トンっていう船でしょ、はい、
そうですね、ひっくり返ったりとかしますしね。
へえ、要は最近テレビで津波の写真なんか見ますけども、
うんうん、
あんまり変わらんようなことが西宮でもあったんですね。これが昭和25年ですか。
そうですね、
はい、そんなに大昔でもないですよ。
そうです ね、
ねえ、へえ、
この時 の地図もあるんですけども、
これがジェーン台風の時の、
はい、地図、被害地図、
ね、被害のあった地図ですか、
はい、浸水区域と、
浸水区域はこれ多く海岸線に書いてありますけど、はる、い、かに町の中に入ってきてますやん。
そうです、ね、
どの辺まで来てますかね。
ですね、一番北の染殿町のとこまで来てるんですけれども、
うん、
それ以前ですとどこになるのか、43号線あたりまで、
ね、そうですね、これ43号線よりまだ北ぐらいでしょう ね、
そうですね、
荒恵比寿町とか宮前町とか、
うん、
そんなとこ通ってますもん ね、 東町とかこの辺通ってますから、
うん、そうですね、神社さんよりちょっと南、浜脇小学校の中ほどぐらいかな。
そうですね、浜脇小学校の真ん中辺ぐらいまで色塗ってあります ね、
う
ん、
すね、
水色塗ったの。一番北の方はこれ
染殿町
がやられてますね。
そうですね、
そんなとこまで水が入ってきたんですな。
そうですね、
これ海の水いうことでしょ。
そうですね、
はあ、うん、高潮でこんなに行きますか。
そうですね、
そうするともう阪神電車はもう超えてる部分もありますし、
そうですね、
JR もすぐ近くということですから、
うん、
まさに海から水が上がってくる台風なんかで、うん、上がってくるということは、
うん、
考えとかないかんことはね、
そうですね、だから西宮市としてはもう堤防をその高くするっていうこと、うん、強化するっていうことがもう本当至上命題みたいな感じになってまして、もうずっと昭和40年代がずっとまあ、台風が来るたびに崩れ、その直し崩れて直しっていう
繰り返してたん
でやってます、
ね、堤防は高くすることを繰り返し、
そう、高くして、それで後ろから補強してとかいろいろやってましたね。
それは昭和30年代ですか。
そうですね、40年代ぐらいまで。
ああ、30年代から40年代にかけて防潮堤を高くするということがスローガンやったんですね、
う
ん、
そうですね。であとはもう河川の方も、
あ、河川も、
うん、崩れたりなんかするので、そこの護岸の整備をするとか、
はいはいはい、
そこ防潮堤みたいにするとかって、ね、かさ上げをするっていうのも一生懸命やって、
なるほどね、
あとはその 流れてしまった水をその吸い上げるポンプ場をたくさん作るという方もやってました、ね、
やっぱりその頃から40年度ぐらいからそういうことが力を入れられてきたわけですね。
そうですね。
まあ、それからあとはだいぶそういう災害、いわゆる水の災害というのはなくなってきたわけですね。
そうですね。だいぶその効果を少しずつでも表してきたのかなと思いますけど、まあ、今でもねその河川の水が溢れて冠水するところはあるんですけれども、それでもその規模はだいぶ減ったんではないのかなと思いますね。
僕は西宮の災害のことでそんなに大きなあれではなかったと聞きながら、やっぱりあのこれは町を変えた大きな事件やなと思ったのは、あの昔苦楽園に、あの温泉街があったでしょ、でそれが1回たった1回の大雨で流されちゃってなくなって、もうそれから再興もできてないという話があるやないですか、これは何年ぐらいやったか。
これはね、昭和13年の阪神大水害です、ね、
これはやっぱり阪神大水害、
13
年ですか。
そうですね、
さっきの、 あの1年に3回水害があった時のちょっと先ですね。13年、
はい、
あれはまたすごい大雨やったんでしょうね。
そうですね、あれもすごい雨だったようですね。あの一日ドシャーっと降って、
はい、
で夕方ぐらいには上がったらしいんですけれども、まあ、なんせその土石流というの
が、ね、土石流が来たんですね、
すごいですね、
苦楽園の上の方 で、
そうですね、
ね、今は阪急バスの苦楽園っていう駅が一番上のところになってます、あの辺りを流れている川、狭い川ですのに、あの川の両側に温泉街、旅館街があって、なかなかいいところやったと、それが一瞬にして流されちゃった。
そうですね、流されちゃいましたね。
やっぱり水だけじゃなく、大きな岩とかが一緒に流れてきて、家もろとも潰していったという。しかもあの川はあの狭いけれども急流ですもんね、傾斜の強いあの川ですから、水の流れは速かっただろうと思います、
はい、
でその後復興するのかと思うと、温泉街ではなく住宅街に、またこれは住宅街として非常にいい住宅街作られましたから、西宮の町 の、 あのちょっとした一つの特徴的な町になっていると思いますけれど、まあそういう災害の後町が変わるということはいろいろあるんでしょうね。
そうですね。でもあの西宮市としてはね、そのあのいろんな記録はあるんですけども、土砂崩れっていう記録 は、
は
い、あの昭和に入ってくらいからにな
ってますよね。そうなんですか。それまでは、
それまではね、あの山っていうのは大体人が住んでおりませんでしたので
そうです。
その土砂災害がないっていうわけではなく、あの土砂崩れとか
あったん
だけれども、
あ
ったんだけれども、その多くの人が住んでるわけではないので、被害というその人が関わる被害というのはあまりなかった。
人的被害はなかった、
なかったみたいですね。
人が死んだり家が壊れたりということはなかった、
なかったから、だから
そのまま記録には残ってない、
記録に残らないですね。
なるほどね、そりゃそうでしょうね。あることはあったでしょうね、自然の状況って一緒なんですから。ただまあ西宮というところはそんなに高いところまで人は住んでなくて、主に平地で住んでた。
そうですね、
もう小さな町がどんどんどんどん人口を増やしていったっていう町でしたから ね、
だからやっぱりあの明治の末期ぐらいから、その高炉園とか苦楽園とか紅葉園とか、開発が、産地の方に開発が入ってきたので、それは開発はあのするもの
なんだ
けど、住むということですけども、それに対しての防災っていう感覚はその当時の開発者にはなかったことなので、あのちょっとね、あの残念ながらそこまでは、あの
住みよい場所を作ろうだけで作っていった、
そうですね、防災的な考え方はちょっとなかった。
本当はそこから考えとかんとあかんのですよね。
そうですね。だからそれはあの阪神大水害の時の土砂崩れで、なんか初めてなんか、やっぱりしないとダメだよねっていう感覚になった気がしますけどね。
そうか、
はい、
まあ、そういう堤防を作るような、まあ、それからその考え方から堤防を強くしようというようなことが出てくるんでしょうし、まあ、それに合わせてただ堤防じゃなく、宿川公園のようにきれいな住みやすいいい場所を作っていこうと、そのせっかく堤防を作るんだったらそこにきれいな公園をというようなことも考え方としては出てくるんでしょうね。 それと今ふっと思いましたけど、
はい、
向こう側もよう切れてるやないですか。
あ、そうですね。
その向こう側が切れた時にできた川が枝川や、
うん、
って前教えてくれはった。そうでしたね。
そうですね、はい、
阪神国道のあたりで向こう側から分かれて枝川ができたと。
はい、
でこれも大きな川になって、
ね、
甲子園の方へ流れていった。
うん、
でさらにその川が猿川までまた作っていった、うん、ということを前に豊田さんからお聞きしたと思うんですけど、
はい、
その枝川が、
うんうん、
これは災害でできた川ですよ、
はいはい、
でその辺りの様子もそれで変わったわけですよ ね、
そうですね。
砂がいっぱい流れてきたためにたくさん地面ができちゃったとか、
うん、
そこをまたこう県が埋め立てをして、
うんうん、
そして川を廃線にして、
うんうん、
そこを土地に利用しようということになったわけでしょ。
そうですね、うん、
でその結果甲子園球場ができたりですね、
うん、
100面のテニスコートができたり、
うん、
西宮山スポーツの街というふうになって、
うん、
で全国から人が集まるようになった。
そうですね、
これはあの災害のおかげでと言いますか、
そうですね、
災害のから考え方がそこ、うん、うまくそこへ行ったということにも。
そうですね、あのあそこの向こう側のところの その河川敷枝川を止めちゃったっていうのは、
うん、
向こう側の改修工事も含まれてますので、
なるほど、
あそこの河川もその蛇行してたのを少しまっすぐにしたりとか、
あ、そういうことですね、
そういうこともやってますので、うん、やっぱり災害をそのこの辺の災害をやめようっていうか止めようとい
うことですね。そういう治水の考え方というのと、
うんうん、
後の町づくりというのがうまくいったという例なんでしょうね。
そうですね、
あ、そうやって災害の歴史を今日はお伺いしましたけど、人の町の歴史もいろいろ変わってきてるというのが目に見える、
う
ん、
ね、
今回も阪神淡路大震災の後、
うんうん、
西宮北口が随分様変わりをしましたし、
うん、
それから阪神西宮の周りも、
うんうん、
甲子園球場の周りも随分様変わりをしたという、
う
ん、
そうですね、
人間は賢いから災害をうまくこの復興するときにいい町にしていこうということで活用してるんでしょうね。昔の人はいろいろこの面白いことをしてるな。今日お見せいただいた資料の中には新聞の切り抜きをはがきにして、
うん、
皆さんにお知らせされたような、
うん、
大濁流猛然襲う旧国道筋方面参加さらに加え西宮市民生食なしなんて新池堤防を破れたとか、うん、あのこんな見出しのついた記事をそのまんまハガキに印刷して、
はい、して出して
ますね、友達に送られたんでしょう、
うん、
まあ、こんなことをされるような、西宮市民 の文化性といいますか、
そうですね、
面白いことを考えられたなという、
うん、
先ほど あのお礼状のハガキもそうですけれど、
はい、
なんか西宮市民らしいなというふうなことを感じました、
うん、そう
ですね、今日は西宮の災害の歴史、本当はもっともっと遡って江戸時代まで遡りたいんですけれど、しかとした文章の記録が残ってないということがありますね。大体のことは書いてあるんでしょうけど、まあ似たようなことを西宮でも昔からあったんやでということはわかるんでしょう。はっきりした数字を添えて写真も残して、残されている記録っていうのは今日豊田さんにお話を聞いたようなこと、さすが豊田さん、こんだけのものだけどちょっと災害の歴史知りたいね言うただけでたくさんの資料をいっぺんにお持ちに出してこられるというのはさすがやないと思います。どうもありがとうございました。だいぶ勉強になりました、
はい、また見てください。
ありがとうございました。市役所の歴史資料チームをお尋ねして豊田さんに西宮の災害の歴史についてお話を伺いました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。